回、まあ、あの、番組内でも告知させていただきましたけれども、
はいはい。
一応、今回をもちまして、うん、2020年のテレビゲームの中林の配信は、
はい、
今回、とりあえず最後とさせていただく形となっておりますけれども、
はい。
さてですね、実際に、12月の年の瀬になったというところでございまして、
お
我々ね、去年の11月に、うん番組を再開しておりますので、まあ、はい、1年以上経過しておりますね。
そうですね。はい、再開1年経過いたしました。
はい、1年振り返ってみましょうか。う
ん、見ますか。はい、
2020年最初のゲームが、エースコンバット3でしたね。
そうでしたっけか。
え？
え？
初っ端からつまずくのはあなた。
いや、なんかどうにもね、ギレンのイメージがあるんですよ。うん
ああ、まあ、確かに、本当に新年一発目はそうか、う
ん。そう、年越しでやったゲームってなるとそれになっちゃうんでね。
うん。うん、まあ、いろいろ思い返しますね。
そうですね。
前、ちょっとね、カウントしてくれた方がいらっしゃいまして。
はいはい。
2014年に始めて以来、
うん、
我々が挑戦したゲームタイトル、
お
125タイトルだそうですよ。
125タイトルですか？
そう、まあ、間にね、そのやらなかった回とかもいろいろあるので、
はいはい。
実際に挑戦したタイトル数が、まあ、125タイトルぐらい。だったそうでございまして。
やりましたね。
たくさん挑戦してきましたね。うん、
ですね。
うちその中で大体まあ、月に2回ですから。
はい。
大体20何回なわけですよ、
うん。そうですね。
今年やってなんか一番印象に残ってるゲームなんかあります？
今年はそうだなー。一番の印象。
うん。
デスストかな。
あー、うん、なるほどね。
うん。
俺はね、一番印象に残ったっていう点で言うか、まあその、記憶が新しいからってのもあるんですけど、
はい。
桜姫かな。
ああ、はいはい、もうついこの前ね。
そう、うん、やったばっかりですけれども、うん、それやってかつ、しかもリアルタイムでも、
うん。
玄米食をちょっと始めまして。
あ、なんか始めてたね。
いやー、いいっすよ、うん、玄米食。
玄米ってどうなんですか？
ちょっと炊くの大変だけどね。
うん。
実際食ってみて腹持ちがね、ほんと断然違う。
あ、そうなんだ。
そう。だから、その一回二合ぐらい炊くのよ。
うんうんうん。
で、二合炊いといておにぎり作っとくのよ。
はいはい。
それを、要は、二合だと、だから4個5個ぐらいできるわけ。シャマ一杯分で作ると。
うん。うん、
だからもうそれで二日三日持つのよ。
あら、そんなに。
そう、だから腹持ちもいい。コスパもいい。みたいな状態なわけ。
いいですね。
そう、っていう感じでやってみて。あと、ま、実際食ってみて、別にそんな俺味に関してもね、そんな抵抗なかったですから。
うんうん。
そう、俺はなんか全然続けられるなと個人的には思ってますね。
ほうほうほう
そう、ゲームに合わせて生活スタイルを変える。うん、まあ、それ昔からやってますけど。
そうですな、
ええ
う
ん。っていう感じで、今はね、そんな感じで玄米食続けて、まあ、まだ 1ヶ月も経ってないですけれども。
はい。
続けております。
お
はい、そんな感じで1年振り返ってみて、いろんな、まあね、今年はね、いろんな未曽有の年でもありますから。
まあね。
そう、なんかいろいろあると思いますけれども。
そうですね。皆さん大変でしょうけども。
はい。その中からね、リスナーさんからありがたいお便り、いついただいておりますね。紹介しましょう。
はい。こちらお名前、赤月さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二人、こんにちは。今まで生きてきた中でも、一年を争うほど激動の言葉が似合う一年でした。お二人もご自身、あるいは周囲に大きな影響があった年かと思いますが、無事に新年を迎えられるよう、僭越ながら願っております。さて、この一年は自宅にいる時間が増えた人が多かったと思うのですが、その分、家でできるテレビゲームにフォーカスの当たる機会も多かった年だと感じます。この番組にも多くのリクエストが送られてきましたが、少し気になる部分がありました。それは、難易度が高いゲームが多すぎないかということです。難しいゲームを攻略する楽しさというのは確かにあります。ですが、楽しいは難しいとイコールではありません。操作や攻略が簡単なゲームでも楽しいものはたくさんあります。そこで、難易度に関係ない面白さを含んだゲームをリクエストしたいと思います。2017年に発売されたスーパーロボット対戦 V です。スパロボといえば半券の枠を超えたお祭りロボットゲームです。今作はついに満を持して宇宙戦艦ヤマト2199が参戦しております。それも物語の中核をなす役割です。難易度も初見ノーミスで十分クリアできるバランスですし、好きな作品、好きなキャラクター、好きな機体を重点的に活躍させるプレイも可能です。もちろん、歯応えが欲しいという人向けの高難易度モードもありますが、それに触れなくとも十分以上の満足を得られる作品だと胸を張っておすすめできます。最後になりましたが、難しさが面白さに直結しているゲームを否定する気はありません。 ということでございます。
はい。はい、赤月さん、ありがたいお便りどうも。ありがとうございます。ちょっとお時間になりました。ちょっと後ほどね、この話も含めましてね、はい、ちょっと一つ話をさせていただきたいなと思います。それでは、始めていきましょう。せーの、テレビゲームの中林。中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やマイジェスティにプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい。2020年最後141号店はこちらのソフトです。
カップヘッド。
さあ横スクロールアクション紹介していきます。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは048-437-4133、または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さてですね、今回まあ紹介しているカップヘッドというのは、
はい、
まあ前置きだけさせていただきます。そのね、あの、頭で読んだ赤月さんのお便りと、まぁ、あ、ちょっと関連する感じにもなってしまうんですけども、
うん、
しかも逆説的にね、
はい、
高難易度を売りにしているアクションゲーム、
はい、
っていう認識は多分皆さん強いと思うんです。
うんうん、
まぁ、あ、そんな中で、カップヘッド含めまして、
はい、
皆さんの思う高難易度アクションゲームとは何ぞや、というのをちょっと軽くね、ゆるくアンケートを取らせていただきました。
ほいほい。
その中で、うん、お便りでいただいている方いらっしゃいますので、ちょっとそちらをね、紹介させていただきたいなと思います。
はい、こちらの前、ラッテさんです。ありがとうございます。カジーさん、タスさん、中橋のやべえ奴らの様の方々、こんにちは。今年最後の収録とのことで、1年を振り返ってみて、苦手なジャンルや大長編タイトル、ホラーゲームや動きまくる FPS、難しいゲームや難しいゲーム、そして難しいゲームとたくさんの名作をプレイされてきましたね。
間違いねえな。
そして、今回改めて、高難易度なアクションゲームを大募集とのことで、スーパードンキーコング2、ディクシー&DD をリクエストしようと思います。ゲームをクリアすること自体はそれなりの難易度ですが、完全クリアである 102% を達成するためには行かなくてはならない隠しワールド、ロストワールドは大変難しいコース揃いとなっております。単純にこのシリーズがまだ触れられてなかったなぁと思いもあり、半ばこじつけではありますが、ぜひ 102% クリアに挑戦していただきたいです。ということでございます。はい。
おめでとうございます。
ん？
ラッテさん。
はい。
やべえやつ、うん、5号の勝負をさせてあげます。
おめでとうございます。
まあ、ということで、まあ、ラッテさんは、その、うん、スーパードンキーコング2、はい、一応ね、リクエスト込み込みで、はい、いただきました。
いただきました。
で、他にですね、ツイッターとか、
はい、
あと、我々の持っているディスコード、うん、そちらの方で、はいはい、募集させていただきましたので、ちょっとごめんなさい、タイトルだけになりますけれども、
はい、
紹介させていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
一つ目、
うん、
ドラゴンボールシェンロンの謎。
もう一個目から、はいはい。
二つ目、
はい、
ロックマン。
ああ、はい。
ゲゲゲの鬼太郎、妖怪大魔教。
ほうほう
ほう。ちょっとごめんなさい。これタイトル存じ上げないんですよ。次、ちょっとね、モータルシェル。
はい。うん。
おなじみ。
はい。
ダークソウル。
はいはい。
うん。ジャンプキング。
はい。
あと、ツボ男。まぁ、あ、ちょっとタイトル違うんですよ、はいはい。ちょっと俺はちょっとこれ存じ上げないんですけど。
はいはい。
あとは、ロックマン&フォルテと。
ほうほうほう。
言われて。こちらいただいております。あとあれだ、
うん、
大事なの忘れてました。
お
トランスフォーマーコンボイの謎。
有名ですね、もう難しいことですね。
そう。はい、そうまあ、ということで、まあ、うん、私もツイッターの方でつぶやかせていただきましたけれども、
はい、
私の高難易度と呼ばれるアクションゲームは何ですかと、
うん、
一択です。
はい。
高橋名人の冒険島です。
なるほど。なるほど、なるほど。
中林でやって、だって
うん、
だって、で、プレイしてんの俺やのに、
うん、
やられた高橋名人見て、なんだよ、高橋とか言ってた時代だからね。
文句言うんじゃないよ、高橋に。高橋悪くないよ。
そう、悪いの中島だからね、
うん。そうだよ、高橋悪くないよ。高橋悪く言うなよ。
何、全国の高橋さんに俺は、全国関係して謝りに行けばいい
まあ、高橋さんでもいいし、としゆきさんでもいいし。
いや。はいはい、ちなみにじゃあ、たっさんの思う、
はい。
激ムズゲーみたいな、高難易度と呼ばれるアクションゲームってなんかあります？
魔界村。
あー、なるほどね。
うん、
中林では超魔界村はやりましたけどね。
超魔界村、うん。
そう、みたいな感じで、俺ちょっとこれいろいろ募集受け取ってて、思ったことがあるんですよ。
は
い、その、難しいゲームなんですかって、まあ、もう質問した時にパッて浮かぶのは、もちろん中林がね、
うん、
その新旧つつ裏裏やってるからさ、
はいはい。
そのレトロゲームが来やすいっていう傾向も踏まえた上で、
うんうん、
でもやっぱレトロゲームから来るじゃない。
まあね、うん。
そう。なんだけど、最近のゲームでもさ、そのむず、でも俺思うにさ、そのレトロゲームとかって、むずいよっていう広告を打って発売したゲームって俺知らないのよ。うん、
ああ、これは高難易度ですぜっていうのを売りとしてね。
そうそうそうそうそう。っていうので、なんか俺はプレイした記憶がないわけ。
ああ、なるほどね。やった人たちの感想として、
そう。
こいつは難しかったぜってのはあるけど、
うん。
ああ、そっかそっか。
で、今だと逆にだからダークソウルみたいにさ、うん、そのトライアンドエラーをやることがもうそもそも、
そうね。
そう、メインとなっているゲームとかってあるじゃないですか。
うん。これは難しいですよってもう売る側が言ってるのがね。
そう。うん、っていう、なんかそれの変遷が見えたんだよね。
ほうほうほうほう。
デモンズソウルとかって硬派なイメージで売り出してる、うん、かつ難易度も高いです。でも高難易度っていう広告を俺は聞いたことがないんだよな。
ああ。
実際に広告としてね。
なるほどね。
やってみてむずいよっていうのは多々あったと思うんだけど。うんうん、そうそうそう。みたいな感じのもまあ踏まえた上で、
はい。
その、先ほどね、赤月さんからお便りいただきましたけれども、
うん、
その難しいのに挑戦する以外にも、そのゲームの楽しみ方ってあるじゃないっていうお話なんですよ。
そう
ね。うん、俺、でもその点で言うと、カップヘッド高難易度ですよっていう、さ、
はい、
リクエストの元でうちらに届いたじゃない、うん、まあ、後ほどカップヘッドに対してはね、じっくりお話ししたいと思うんですけれども、
はいはい、
俺、正直な話、
うん、
カップヘッド、なんだろうな、うん、むずいっていうイメージじゃないんだよね。
あー、Me too ですね。
そう、初感的に言うと、そんな感じなの。
うん。
そう。なぜこれがだから高難易度として売り出されているのか、正直まだ俺の頭の中では、ま、完全に納得がいってる状態ではなくてね。
なるほど、なるほど。
っていうのも含めまして。う
ん、はい。
そう。なんで、その、ただ逆にその本当にゲーム自体は難易度はそんなに高いものではないけれども、そういう楽しみ方あるじゃないっていう模索をしていきたいっていうのは、俺結構昔から思ってはいたのね。
はははは。
なんで、そう。なんで、改めて聞いてる方々に、言いますけれども、別にその、我々がやられるゲームを募集してるわけではないということと。
その通りでございます。
そう。おすすめのゲームをやってほしいっていうのと、でも、逆に挑戦してほしいって思うゲームも、俺全然あっていいと思ってるのね。
うん、
正直な話をすると。はい、っていうことも踏まえた上でね、
うん、
今回カップヘッドはだからその高難易度っていうので、まあ我々構えてた部分もありますけれども、
うん、
大変楽しませていただいたゲームでございますので、
はい、
この後、どんなゲームか紹介していきたいなと思います。テレビゲームの中林。
昔、インクウェルという魔法の島に、カップヘッドとマグマンという兄弟が住んでおりました。ある日、二人は一緒に住んでいるケトル爺さんの忠告を破り、とあるカジノに入ってしまいます。最初は連勝し、二人は気を良くしていると、カジノのオーナーであるデビルに、ある条件を持ちかけられました。もし自身との賭けに勝てたら、このカジノの金品はすべてくれてやる。ただし、お前たちが負けたら魂をいただく、と。金に目がくらんだカップヘッドはサイコロを振ってしまい、賭けに負けてしまいます。何か別の方法で支払いができないか、と命乞いをする二人にデビルは、明日の夜12時までにカジノから逃げ出した債務者全員の魂を取り立てろ。と命じるのです。カジノから追い出された二人は大急ぎで自分たちの命を懸けた大冒険へと旅立ちます。カップヘッドは2017年9月27日に発売され、現在では Xbox、Steam、Nintendo Switch、PlayStation 4と機種を選ばずプレイできます。横スクロール型アクションシューティングゲームでございます。60fps の滑らかなアニメーションでプレイできますが、表示されているグラフィックはなんと全て手書きで書かれたグラフィックを使用しており、なんとも味のある世界で遊ぶことができます。作品コンセプトも1930年代のカートゥーンを再現することに注力しており、制作者のカートゥーン愛が垣間見え、 シナリオは大変シビアな展開ではあるものの、懐かしさやほのぼのとした可愛い世界で遊ぶことができます。しかしながら、このゲームを遊ぶにあたって、超高難易度であることが一つの特徴でもあります。難易度が高い要素として、基本3回攻撃に当たってしまうとゲームオーバーになってしまうこと、敵の飛ばしてくる弾も比較的多めで苛烈なものであったり、カートゥーンの要素ならではのボスの体がいきなり伸びたり膨らんだりはもちろん、生き物なのに突然飛行機に変形したりなど、初プレイでは何をしようとしているのか予測が立てられない様子でプレイすることになり、基本的にはトライアンドエラーを繰り返して撃退するシンプルな高難易度アクションと言えるものと思います。本作自体はクリアを目指すのみであればそんなに時間のかからないステージ数ではあるものの、一つ一つのグラフィックが手書きでデザインされている力の入れようで、ゲームでセルガを使用した枚数でギネスに認定されるほど開発者のこだわりが見れる作品でもあります。過去のレトロゲームに挑戦してきたユーザーも納得のいく歯応えを味わえる作品カップヘッドは、発売1周年時点で全世界300万本売り上げを記録した何もかも規格外のゲームとなっております。
テレビゲームの中林。
こんにちは、のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬み、そねみ、ひがみ、怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんの妬み、そねみも募集します。
よろしく
お願いします。
Try to the next stage Alpha。
さて、そんな感じでカップヘッドとはこんなゲームですよというレポートでございましたけれども、本題、うん、もう担当直入に聞く。
おう。
タさん、カップヘッドどうだった？
それは何？難易度の話をしている？
うん、でもいいよ。
うん。そうね。まあ、紹介文の中でもあった難しいってのと、うん、決定した時の周りの反応で、だいぶハードルが上がってしまったのか、
うん、
やった結果、まあ、そんなに難しくはなかったかなっていうのが正直な感想ではございますが、
うん。
あとはなんだろうね、あの音楽とか、
うん、
画像のあれなんていうの、かすれ具合っていうのかな、
はいはいはいはい、う
ん、それこそその1930年代アメリカカートゥーンってことなんで、
うん、
なんだろうね、見たことないはずなのにさ、妙な懐かしさを感じてしまっているのは、
あーなるほどね、うん、でも30年代ってだってもう90年前だぞ、
うん、そうなんだよ、そうなんだけど、あの画面のかすれ具合とかが、うん、あーなるほどなるほどみたいな感じで、
そう、なんか俺たちがちっちゃい頃にさ、たまーになんかテレビをつけたらやってた昔のトーキー映画みたいなさ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
そう、うん、感じのイメージは彷彿とさせるじゃない、
うん、
それはま間違いないと思うの、
うん、
なんだろう、でもその世界観に合った難易度だったと俺も正直思うんだよね、
うん、
で俺ちょっとね、
はい、
このカップヘッドに関して、まあそのゲーム自体はまあ海外の人が作られている作品なので、
うん、
その作った方のインタビューとか、まあなんかちょっとインターネットで検索して出てこないかなと思って調べてたんですよ。
お
う
お
う
お
う。で、ちょっとごめんなさい、これちょっと翻訳しながらだったんで、ちょっと情報ずれてるかもしれないんですけど、
うん、
モルテンハウアー兄弟のお二人なんだよね、作っている、スタジオが。そう、兄弟で制作されてるんです、このゲーム自体は。で、ですね、その中で、お二人が、
うん、
子供の頃に実際にプレイして楽しかったゲームを、
うん、
イメージして作ってるらしいの。
なるほど、なるほど。
その中のゲームが二つあって、
うん、
コントラと、
おう、
ガンスターヒーローズ。
あら。
そうなのよ。
あら、ちょっと。
そうなのよ。
あらあら、ちょっと、中島さん。
うん。
どうですか、ガンスターヒーローズ。
この二人にね、うん、今から飛行機に乗って握手しに行きたい。
このご時世にですか？
そう、せやねん。まあ、他にも、
うん、
他にもね、いろいろタイトル上がってたのよ。その中のタイトルの中に、
お、
基本トレジャーのゲームめっちゃ入ってたんだよね。なんだったっけな、おらおら、イカルガとかも入ってたと思うよ。
じゃあもうあなたにはドハマりの。
そうそうそうそうそう。うん、
ね
え。で、だからやってた時に、
うん、
なんかもちろん操作方法とかをもちろんね、うん、説明書見ながらとかやってはいたよ。
うん。
でもなんかチュートリアルとかやってて実際ステージとか進めてった時に、
うん、
なんかね、俺の最初の本当のイメージは、
おう、
なんかやったことあるだったんだよ。
ああ、なるほどね。
単純な話をすると。
はいはいはいはい、はい。
で、実際やってみて、俺がトレジャーの作品好きだっていうのは、まあ、過去の聞き、うん、放送聞いてくれた人はわかると思うんですけど、うん、その、なんかやってて、だから、このゲーム自体はだからその難しいっていうのは難しいと思ってたよ、そりゃ。
おう。
なんだけど、なんか難しいというより、うん、なんかこうすればいいんだろうみたいなものが、なんか最初から見えてたんだよ。
ああ、その、なんだろう、参考にしたゲームに近いがゆえに。
そうそうそう。うん、あ、なんかこれ、こんな感じでいければ進めんじゃねえみたいなものとかさ。
なるほど。
もちろんなんかそれに当てはまらない部分とかももちろんあったよ。
うんうん。
そうそうそう。っていう感じのも含めた上で、実際やってて、だからクリア自体も、でも、言ってでもプレイ時間20時間近くはやったと思うの、クリアまでね。
ああ、
そう。だって実際最終的にクリアした時点でやられた回数見れるじゃない？
うん。
多彩何回ぐらいだったっけ？
いくつだっけ？俺、100、いくつだったっけな？なんか100台後半。
だよね。
200弱だったかな。
うん、俺だって241回とかだったけど。
行きましたね。
そう。あれはね、なんで俺がやってて思ったそのゲームを取り組むにつれての反省点とかも見えてきたわけ。
お
ー。俺、同じところで何回もやられんの。
ああ、まあまあまあ、そうね、うん。
学習をできない部分があるっていうのがまず一つとか。
いや、そういうことなのかい、う
ん、なんだけど、そのなんか急いでやっちゃうからもう早いとこ先進みたいのにっていう気持ちが前面にプレイに出ちゃうとかさ。
ああ、そうね。あなた前々へ進んでいくタイプだもんね。
そうそうそう。まあ他のゲームやった時もたっさんとね、一回マルチプレイやった時に、うん。なんか俺だけなんか一人でボコボコ進んでってたもんね。
進行速度が全然違
う。みたいなところとかもあったりするんだけど、うん、そのなんか昔の横スクロールアクションを彷彿とさせるものをやってたからさ。
うんうん。
このゲームやっててなんかその懐かしさもあるけど、
うん、
なんかやっぱその初めてやるゲームだから新鮮さももちろんあるわけ、
うん、
で今だからその新しいゲームやりますって言った時にさ出てくるアクションゲームってなったらやっぱ360度縦横無尽に動けるとかさ
あ
ーもうずっとそうじゃない。
そうね。
なんだけどその限られた横スクロールのゲームをやっているがゆえに見えた部分って俺結構多かったんだよね今回ね。
ほうほうほうほうほう。
なんで俺リアルに言うとカップヘッドを最後のクリアまでプレイした上で、
うんは
い、今までやってきたそのこれ難しかったなっていうものをイメージする中でのランキングで言ったら、
うん、
俺カップヘッド多分ランキング10位ぐらいなんじゃないかなって思う。
おー、それでもトップ10入りはする。
そうそうそう。まあ、そんぐらいの難易度かなって思う。
うんうんうんうん。
そのなんつんだろう、ものによってさ、
うん、
もうさ1から10までこうしなさいって決められてるぐらい難しいところあったりするじゃんもう。
あーあーあーあああ。
そういうのないのよ、カップヘッドって。
そうなんだよね。
そう。
うん。
来た攻撃に対応できるか否かが全てみたいなところがあったじゃない。
そうです。基本的に敵の攻撃はパターンではございません。
そうそうそう。うん、なので、そこに対して自分の対応力だけで進めるアクションゲームって、俺はむしろ全然好みなタイプだし。
うん、割と直感で動ける人は得意かもね。
そう、
うん。
むしろ逆になんかそのパターンを頭で考えながらこうしなさいっていうルートを考えるのが、
うん。
今までやってこなかったからなんだけど、なんかあんまり俺の中でしっくりこなかった、いいんだよ。そこまで言っちゃうと、
うんうんうん。
っていう意味で、俺のは、だから、確かに何回もやられるから難しいっていう人多いかもしれないけど、
うん、
俺カップヘッド自体はなんかみんなできると思うんだよ。
そうだね。うん。
って思います。うん、なんで、これ難しいからなんか怖くて手が出せないっていう方がもしいるんだったら、一回ちょっと触ってみてほしい。
そうですね。一戦あたりがすごく手軽なんでね。
そうそうそう。ねで俺は思います。タッサンはどうかわからないけど、はい、
うん、うん、まあ似たようなもんですわな。
そう、う
ん、
なのでなんか高難易度だからやりましょうっていう一点で紹介するにはちょっともったいないゲームだなと個人的に思ってますので、うん、この魅力他にもたくさんありますのでぜひ皆さんね、もう年の瀬も近いですから試してみていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林、
今作カップヘッドは、モルデンハウアー兄弟二人で立ち上げたデベロッパー、スタジオ MDHR のデビュー作で、2010年頃に兄弟それぞれの自宅で開発開始したと語られております。そして、デビュー作であるがゆえに、開発は苦難の連続であったそうで、開発期間が約7年、開発資金を得るために自宅を抵当へ入れた。そしてゲーム開発に注力するために元々の仕事を辞めて完成させたというまさにカップヘッドのシナリオのような逸話が多数あります。そもそもがゲーム開発の経験がない二人でのスタートであったことが最大の原因であると本人が語っている点、それに伴った開発環境やノウハウが揃っていなかった点などを含めて 大変な思いをされたことは想像に難くありません。ですが、ゲームを愛し、少年時代にこよなく愛した1930年代のカートゥーンから着想を得て、長い時を経て完成したカップヘッドは、多数のプレイヤーからはもちろん、レビューサイトでも高評価を得ている、ゲーム好きがゲーム好きのために送った作品とも言えるのではないでしょうか。開発スタッフであるチャド・モルデンハウアー氏は、グラフィックデザイナーの経験を活かして作中すべてのアニメーションや背景を担当し、その他のゲームデザインをジャレット・モルデンハウアー氏が担当して開発していたとのことで、ノウハウがないがゆえの考え方、実際にプレイした感覚を重点に置いて難易度調整を行っていたそうで、当時自分の好きだったレトロゲームからイメージし、昔ならではの不便さを感じる部分を取り払い、フェアな条件下で強敵に何度も挑戦していくシステムの作品を作ったと語っています。後に思い出に残っている大切な要素に二人協力プレイを盛り込むこと、そして作品を長くプレイしていると体験できる、俗に言う体が勝手に反応する本能的なプレイができるように調整したとのこと。実際にプレイした感想ではありますが、確かにプレイ開始当初から何度も挑戦していると、知らない間にクリアできていたステージも多く、高難易度であることは確かですが、あくまで理不尽なギミックを突きつけられているわけではなく、練習すればちゃんと先へ進めるのだと早い段階で理解することができます。最後に、開発者からのメッセージの中に、自分たちも楽しめる、そして誇りに思うゲームをこだわり抜いて完成させた作品とコメントされております。数多くの苦難を超え、プレイヤーに届けた努力の結晶カップヘッドは、プレイステーション4版が発売された2020年7月時点で、全世界600万本を売り上げた、誰もが認めるクリエイティブな作品となっております。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで、うぐんで聞けるオリジナルストーリー。
各週木曜日、ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. Alpha.
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。そして、次回、新年一発目142号店のソフトでございますが、こちらになりました。
はい。
スーパードンキーコング2ディクシー&ディディ。
おーい。
はい。
はい、ということで、ラッテさんからのリクエストをいただいておりました、
は
い。はい、じゃあ挑戦していきたいなと思います。
うん、ます。
はい、ではですね、オープニングでも言いましたけれども、
はい、
2020年、うん、今回で最後となります。
はい、
一応1回分2週間、だから1ヶ月後です
ね、
配信を予定しておりますので、はい、また、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
2020年皆様本当にお世話になりました。
どうぞまた、
来年もよろしくお願いいたします。では、
はい、
142号店はスーパードンキーコング2でお会いいたしましょう、はい、お送りしたのは中島拓文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。